ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学は今月で10年目に入りました。これを記念して日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生へのスペシャルインタビューをお送りしています。
人間関係を築くために選択理論では7つの良い人間関係を築くための習慣が掲げられているので、ここで柿谷先生ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい。否定的なネガティブな致命的と言われるような習慣っていうのがもし挙げるとしたら7つあるなと、
はい、
でそれは批判する、責める、文句を言う、ガミガミを脅す、罰する、褒美でつる、
はいはい、
でこうネガティブなものがあるんだったら人間関係を良くするものもあるんじゃないかっていうので、まあ語呂合わせでどんな言い方かって人によって違うんですけども、内は尊く耳は紳士っていうふうにして覚えてる人いるんですね。
はい。
内は尊く耳は紳士、ウーは受け入れる、で知は違いを話し合う、で内輪の輪は励ます、尊くは尊敬する、内輪尊く耳を傾ける、そして支援する、信頼する、こういうものを私たちが使えば人間関係っていうのは良くなっていくと。ですから使わない方がいいというこの7つ、批判する、責める、文句を言う、ガミガミを脅す、忘れを褒美でする、それを言わないだけでも違いがあるんですよね。でそれに対して内は尊く耳は紳士というこの7つ、受け入れて違いを交渉して、尊敬して、励まして、支援するって、そういうことをやっていくことによって人間関係っていうのは良くなっていく。特にあの家庭の中では、まあ親はしつけというような意味なんでしょうけれども、で結果的に、まあ私の身近な人で父親に対して非常にネガティブな感情を持ってた。それでもうね、この父親の元からとにかく離れるのがベストだっつってね、家を出た後親とは連絡をしなかった。この人ね、アチューメントの雑誌に、最新の雑誌に書いてることなので、まあ差し支えないと思うんですけど、ところがあの選択理論を学んでね、あのプロスピーカーになろうとしてこう極めていく途中で、どうもこの父親との関係をこのままにしておくのはどうかなと思ってね、電話したんですって。何年ぶりかにね。そしたらね、お父さんはね、やっぱりその恋にすぐ気づいたんです。
はい。
そして嬉しそうに応答してくれたと。それからね、お花を送ったんですって。その後で訪ねていった時にね、枯れたお花の中の一本、それがね、花瓶の中に残ってたんです。
素敵。
そう。だからお父さんに対する見方がね、この選択理論を学んで自分はこのお父さんとの関係はこのままでいいんだろうか、いや変えられることはあるんじゃないだろうかって言って、まあ連絡をした。でお父さんは子供のためにと思ってこう厳しい、
はい、
あのまあ時には殴るとかね、やっちゃいけないようなことをやった。それに対してこうネガティブな思いをずっと息子は持ってたわけですよね。でも一人がこれを何とかしたいと思った時に、もともとそこに愛が根ざして、愛を根ざした関係ですから、親子関係っていうのはね、修復もある意味では早いのかもしれないですね。ただ親が注意しなきゃいけないのはね、子供のためと言いながらね、この否定的な7つの致命的習慣、これを使って褒めることはない、けなすことばっかり 批判することばっかりということであれば、やっぱり子供はどんどんどんどん遠くに行っちゃいますよね。
そうですね。その方の場合は気づけたから、その方がご自身が変わった、はいはい、ご自身が変わろうとされて、で、うんうん、その関係を良くするための行動を取られたんだけれども、そうならないまま悲しい親子関係のまま、寂しい親子関係のままっていう方も中にはいらっしゃったりもするので、うんうんうん、これが本当悲しいですよね。
選択理論を学んでも、自分からこう何年も何年も連絡を取ってない父のところに連絡をするというのは、やっぱり彼自身がね、仲間の人たちに支えられて、もちろん家族もそうですけども、そういう中で自分の子供も育っていってるわけですよね、はい、そういう中での気づきだと思うんですよ。一人ではおそらく父のおところに電話しようなんてなかなか思えないんじゃないでしょうかね。
選択理論では過去と他人は変えられない、変えられるのは自分と未来っていうふうに言うんですが、うん、でも柿谷先生も前におっしゃってましたが、過去の出来事は変えられないけれども、過去の出来事の意味合いを変えることはできる、
うんうんうん、過去の出来事の見方を変える、
はいはい、では、最後にラジオを聞いていらっしゃる方や選択論を学んでいらっしゃる方に向けて、柿谷先生からメッセージをお願いします。
選択理論を学んだ人がね、教える立場に立っていくときに、その人がね、本当に変わっていってるっていうのを実感してるんですね。親が学んだら子供に教える、で、子供が学んだら親に教えるという感じで、教えるっていうか、伝えるっていうのか、それをされれば自分にもっともっと身につくと思います。私も教える立場で教えることによって、それは私の成長になってますね。
今月はスペシャル企画として、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生へのインタビューをお送りしました。